KNN ポッドキャスティング、皆さんこんにちは、 KNN の神田です。いよいよですね、孫正義さんが、豆腐屋になっちゃったんですよね。いきなりお前は何を言い出すんだというふうに言われそうなんですが、いや、孫正義さんはね、10年ほどもぐらい前から、いろいろインタビューした時に語っていたんですが、私は将来豆腐屋になりたいと考えていますと、毎日1兆2兆という商売をやっていきたいと、こう、ずっと言ってたんですね。その1兆2兆が、まあ、1兆円2兆円という、お話をされてたんですが、ついにその時に、がやってまいりました。先週ですね、先週金曜日、ですね、3月18日なんですが、17日ですね、ソフトバンクがボーダフォンを1兆7500億円で買収し、連結売上高 2.5 兆円の総合通信事業者についになりますということなんですね。といっても、英国のボーダフォンの所有するボーダフォンの、日本事業会社のみの買収なんですが、というので、全世界のボーダフォンを買収するわけではありません。といってもですね、ボーダフォンの国内シェアは 17% で、なんと1500万人のユーザーを抱えてるんですね。この1500万人と大きいですね。Yahoo BB のですね、数から比べても、この1500万人っていう数は非常にですね、大きいものと言えます。で、ボーダフォンといえば、ラブ定額、家族通話定額、そして最近ではですね、社員間通話定額などというですね、もう通話定額サービスを提供しているんですね。そのボーダフォンをソフトバンクグループが買収することによって、僕はきっとですね、全通話定額というような夢のサービスが提供されてもおかしくない時代になりそうだと思うんですね。例えば実際に豪州というかオーストラリアなどではですね、ボーダフォン同士であれば、全通話定額などの契約数をですね増やすためのサービスは実際行われてきているので、全然これが不可能な話ではないと思うんですね。でさらにですね、全世界で5億人いるボーダフォンユーザーに対しての関係性が、ソフトバンクが築けることによって、これは非常にメリットだと思いますね。また、英国のボーダフォンもですね、例えばソフトバンクに売るよりも米国投資会社からも同じ金額の、オファーがあったのですが、まあソフトバンク、いや、というよりもヤフーブランドに対して期待する部分が大きかったから今回の売却が成功したと言えると思います。さて、ソフトバンクは、そういえば総務省から2005年11月にですね、新規参入の、免許を得たばかりなんですが、例えばですね、今回このボーダフォンを免許を得ているにもかかわらず行ったというのはですね、多分2006年11月予定の番号ポータビリティ、MNP ですね。モバイルナンバーポータビリティ。なんか日本では番号持ち運び？番号、携帯、あれ？なんでしょうね。番号持ち運び制度みたいなですね。そういったものの、まあ、通信キャリア乗り換えのですね、この、大変革のチャンスに向けてですね、ボーダフォンの可能性にかけたところがあると思います。つまりですね、時間をかけて自社で通信網や提供端末をですね、整備していって、作っていくことよりも、まず基本市場に参入し、そこでですね、得る、利益を考えたわけですね。つまり時間を金で買ったわけなんですね。それとですね、面白いんですが、単純に、ボーダフォンの今回買収金額を契約数で割ってみるとですね、面白いですよ。ユーザー一人当たりの価値をですね、116,666円で購入したこととなるんですね。これもね、なかなか、まあ、生涯価値ってよく、企業の中で、買収を考えるときにですね、ユーザー一人当たりの生涯払っていくだろうという金額を算定するんですが、まあ、116,000円って言うとですね、携帯で、例えば、僕なんかドコモがいつも2万円近いお金金額払っていることを考えると、まあその普通の人半分としても、年間1年間で、メイン通信キャリアになって携帯の場合だと1万円ぐらいかかっちゃうと思うんですね。そうするとなんとですね、障害価格っていうのは1年間で、もしかするとたったの1年間で、この調達資金っていうのはですね、見事返却できちゃうのかもしれないですね。さて、トリプルプレイからクワドルプレイって皆さん聞いたことありますか？クワドルプルですよ。よくね、トリプルプレイとかっていう NTT とかよく言ってるんですが、なんとですね、クワドルプルプレイ、ソフトバンクがですね、既存の通信キャリアに参入することによって、トリプルプレイ、まあ、音声、電話ですね、ビデオ、放送とかありますね、データ通信。この3つの通信機能を1つの回線で提供するというサービス形態から、クワドルプレイ。 4つのという、クワドラとかですね、まあ、4番目という言葉の意味なんですが、FMC、フィックスドモバイルコンバージェンスという固定と、移動融合のサービスが加わることとなるわけですね。ソフトバンクのシュナクワドルプルプレイ、これ言いにくいですね。クワドルプルプレイなんですが、3回言えないですよね、きっとね。うん。音声は日本テレコム株式会社、ビデオはですね、ソフトバンクブロードメディア株式会社、テレビバンク株式会社でしょ。データ通信はソフトバンク BB 株式会社。で、携帯電話にボーダフォン株式会社が入った。これによってですね、新旧の複雑な通信インターフェースを IPMO へスムーズに移動、スムーズに移動し統合するですね、マルチサービスアクセスプラットフォームプロバイダー、MAPP ですね、マルチサービスアクセスプラットフォームプロバイダー、これも下噛みますね、としての価値を持つことができます。さて、これらによって何がこれから起きるんでしょうか。うん。まず思い出してみてほしいんですが、もしもですね、ソフトバンクはヤフー BB による定額 ADSL 回線サービスを日本で行っていなかったら、未だに僕たちはきっとですね、ISDN 回線で、ISDN ですよ、回線で、夜の11時から朝の8時までのですね、テレ放題、覚えてますか皆さん、このすっごいテレ放題っていう、なんかこう人を小馬鹿にしたようなサービスでしたね。それによるインターネット接続を未だにね、強いられているかもしれません。これ本当そう思うんですよね。また、一部ではですね、高額な光ファイバー、FTTH と言われて、ファイバートゥーザホームが実現されているところがあるんですが、まあ、強力な河川プロバイダー、まあ、どこだかわかりますよね。そこによって不自由な思いをしてきたかもしれないんですよね。未だに多分ね、1回線3万円とか5万円ぐらいで売られてても不思議ではないですよね、光だったら。でも、それぐらい払ってでもインターネットっていうのがあるでしょうし、今のこれだけのインターネットブームっていうかですね、こういう、まあ、ウェブ 2.0 とか絶対ありえないですね。日本だけ取り残されてるっていう、まあなんか、現在の中国レベルのサービスレイヤーで終わってたかもしれません。またそれと同時にですね、僕も一番言いたいのは電話がもう発明されてから1世紀、150年それぐらい経っているにもかかわらず、未だにね、月額固定料金ではなく重量課金制度っていうのがね、これが僕もうね、21世紀の七不思議っていうのがあればですね、それだと思いますね。もう未だにね、重量課金しているっていうことはナンセンス。もう、これなんてね、固定料金もしくはね、税金でカバーすべきサービスだと思うんですね。うん。まあ、ね、国内のね、いろいろ保証とか医療とかなんとかがあるんですけど、もう通信はこれね、ほとんどタダにしてもいいぐらいだと思いますね。うん。まあ、そのうちスカイプとかね、いろんなものが登場することによって、ここのところは IP もベースになることによって、限りなくね、透明、限りなくゼロに近づくと思いますが。例えば、そのね、一つ言えるとすると、定額、例えば、固定の定額料金になったとしても、24時間以上話をできる人間っていないんですよね。人間24時間、もう当然寝るだろうし、ご飯食べるだろうし、いろんなことしてるで、ずっと喋りっぱなしっていうのは、僕でさえね、やっぱりね、6時間話せないもん。うん。それ考えるとね、非常に難しいと思うんです。例えば、音声通信というとですね、僕なんか今、ポッドキャストこれ一人で喋ってるからいいですけれども、電話になるとですね、相手が介在しないとダメなんですよね。そう考えると、24時間以上じゃなしに、もう本当にそのうちの何かこう、二人でシェアするわけで考えると、48時間分ぐらいのね、意味があるわけですね。そうやって考えると、なかなかですね、通話完了者の時間を奪い合うメディアの需要は、ますますですね、なくなってきて、データ通信の方へますますシフトする時代だと思うんですね。それを考えていくと、まだまだ変わりつつあります。で、そしてですね、ソフトバンクはボーダフォンという地盤を利用することによってですね、まあ、番号ポータビリティ制度までに何をやるのかという目標は明確になってきます。例えば、一番考えられるのが NTT ドコモと KDDI のシェアの奪回なんですね。まあ、新しい機種の投入。まあ、これはまあ、大体日本の携帯進んでますから、ボーダフォンの市場に対していろいろこうね、世界の5億台に向けての突破口が切り開けるということになると、まあ、通信キャリアにこうね、いろいろなっていたメーカーさんたちも、そこはもうね、うん、いろんなね、端末を考えてくれるでしょう。うん。そしてまた新しい新サービス。まあ動画とか、Yahoo モバイルとか合わせたですね、ポータルのサービスが加わってくると思いますね。そこで、まあ、さらに、まあ、サイマルなんですが、サイマルというですね、同時放送でつまんないんですが、ワンセグ放送。これもね、何かね、ハードディスク搭載する、することによってですね、うん、なんかスゴロクレコーダー搭載の携帯電話みたいなね、ソニーエレクソンあたりで出してほしいとか、あと D が搭載の P が出てくるとかですね、いろんなことも考えられると思いますね。さらにサービス価格のコストダウン化が一番すごいと思います。 例えば、現在で一人当たり、まあ1万円と考えるとちょっと多すぎると思うんで、まあ4000円としましょう。4000円台の基本料金をしてですね、毎月1500万人いると、いくらの収益だと思います？皆さん。なんとですね、計算しました。最近ね、電卓で叩くんですが、最近ね、12桁の電卓買ったんですね。なんとか億円とか何兆円とかなってくるんで、なかなかですね、普通の電卓だと計算できないんですが、毎月ですね、なんと、約600億円ですよ。1500万人が4000円ずつ払うと。で、年間で言うとなんと7200億円。これいい数字出てきましたね。例えば、今のシェア、ですね、ボーダフォンのこのシェア、今 17% なんですが、これをですね、まあ、単純に 35% とか 34% ぐらいまでの、シェアを例えば2倍にするとどうなるか。月額で1200億円。ね、年間で言うとですね、1兆4400億円の収益が見込めるんですね。これってすごいと思いますね。もうね、1兆7500億円で買収したんですが、もう1年ちょいぐらいでね、なんかこう、黒字化できそうなんですよね。まあ、これ倍になればっていうことなんですが、これはね、今年決着つきそうですよ。本当に。番号ポータビリティで。ここのところで、NTT ドコモと KDDI。まあ、どうでしょうね。僕の予測とすると、ドコモとから KDDI に流れる人と、あとは増えてきて、まあ、どこのものシェアを KDDI と、ボーダフォンと奪い合うというところなんでしょうが、まあ、そこはガリバーの NTT ドコモ。まあ、でも 55% まで落ちてますから、かつてのキリンビールみたいなシェア奪回劇みたいなものがあって、まあ、どちらかというと、下で苦戦していた、アサヒビールがスーパードライを引っ下げてこうね、シェアを奪回していて、いきなりトップに踊り、そこまでいかないまでも、まあソフトバンクがボーダフォンをこれを 35% ぐらいまで持っていくっていうのは、もう一番ですね、価格を安くするということだけでもかなり変わってくると思いますね。で、あとで最近5分の1の法則というのがあるんですが、もう、僕は、まあ、最近っていうか、僕はちょっと今、目をつけてるんですが、ボーダフォンの有利子負債 1.2 兆円が非常に、多くて、そこの部分がね、心配されてて、記者会見でも話題になってるんですが、NTT グループから考えるとね、5分の1なんですね。NTT グループのね、ですね、いくらかな、5.5 兆円ですよ、有利子負債。それから考えれば、ボーダフォンの有利子負債もなんてことないですね。で、また今回の買収資金、よく言われてますが、LBO です。レバレッジバイアウトというですね、買収手法なんですが、まあ、これは自己資金をできるだけ少なくして、買収企業の資産価値によってですね、金融機関から借り入れるという形の、テコの原理によるですね、買収資金調達なんですね。実際にソフトバンクは2000億円で、ヤフー1200円。合わせて3200億円ですね。それで、1兆ですね、7500円。まあ、いくらぐらいですかね。まあ、実際、1兆4300億とかいろいろ言われているんですが、まあ、だいたいね、5分の1の、まあ、なんていうか、手持ち資金で、5倍の買い物ができるという意味での、レバレッジバイアウトは非常にいいチャンスですね。で、イギリスのボーダフォンは、これによって有利子負債一掃することができることによって、一気にですね、まあ日本からの撤退というよりも、日本での、ソフトバンクの協業というか提携を、含めることによってですね、まあ、ユーロ圏で良かったヤフーブランドのビジネス、テコ入れをできるチャンスを双方に持つことができるんですね。これは非常に、いい、提携ではないでしょうか、今回ね。うん、で、まあ、こういったことによって、孫正義さんがですね、まあ、豆腐屋ビジネス、1兆2兆というですね、はい、1兆みたいな感じのね、ビジネスに参入したことによって、まあ、さらにスケールアップできるかどうかは、今年のボーダフォンのシェア奪回にかかっていると言えると思います。映像やデータサービス、ポータルとの連携などは当然なんですが、まあ、一番ね、消費者の財布の紐は、固定費をできるだけ安く、そして分かりやすいサービス価格のラインナップを望む傾向があると思うんですね。まあ見てください。今の通信キャリアのね、ワクワクプランとか、なんとかお得プランとかさ、いろいろあるじゃないですか。で、一体何がお得なのかわからないね、サービスプランに、ぜひメスを入れていただいて、まあボーダフォンで素敵なサービス、ぜひですね、全通話定額みたいな形で、もう、本当にこの音声通話というですね、もうあんまり需要のなくなった世界のところ、まあ携帯電話のところももう、いつでもどこでもですね、音声で喋るのは、もうほとんどただみたいな世界を実現してみたいと思っております。KNNのポッドキャスティングでした。またお会いしましょう。さよなら。